ただいまから2025年7月20日第三主日第一礼拝を始めます。三英545番。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文9。講読文9、詩29編。なんじら神の子らよ、主に捧げ祭れ。
栄えと力と主に捧げ祭れ。
その皆にふさわしき栄光を主に捧げ祭れ。
清き衣をつけて主を拝み祭れ。
主の御声は水の上にあり、栄光の神は雷を轟かせたもを。
主は大水の上にいます。
主の御声は力あり、
主の御声は人数あり、
主の御声は紅白を折り砕く、
主レバノンの紅白を折り砕きたも、
これを子羊のごとく踊らせ、
レバノンとシリオンと若き農士のごとく踊らせたも、
主の御声は炎を沸かす、主の御声は脳を震わせ、
主はクレシの脳を震わせたも、
主の御声は鹿に子を産ませ、また林を裸にす。
その宮にあるすべてのものを奪われて、栄光なれたなと。
主は洪水の上に座したまえり。
主は御蔵に座して、常しえに王なり。
主はその民に力を与えたも。
安きを呼んで、その民を先はいたか。
賛美歌 56番。ルカによる福音書11章2節127ページ下の段です。ルカによる福音書第11章2節。そこでイエスは言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように。ここまでです。お祈りをお捧げいたします。御在天の父なる神様、今朝も敬愛する兄弟姉妹と礼拝をお捧げできますことを心から感謝をいたします。先日7月15日には私たちの敬愛する中村和夫兄弟があなたの身元に召されました。兄弟の歩みを覚え、ご遺族の上に主の慰めをお祈り申し上げます。この世は連日の猛暑が続いています。特に健康が守られますように。また地震活動や豪雨で避難生活を強いられている方の上にも慰めを祈ります。今あなたの御前に頭を垂れ、一週間を顧みますと、私たちはあなたからたくさんの恵みをいただいていたことを思い起こします。しかしあなたの御言葉には恵みに十分お答えできなかったことも思い起こします。自分勝手で祈りの少ない生活がございました。私たちは十字架でイエス・キリストが罪のために死んでくださり、復活によって永遠の命を与えられたことを本当に思い起こし、心からの悔い改めと、また主と共に歩む誓いをお約束をいたします。それは私たちが悪の支配から贖い出され、あなたの御国に生きるためであります。私たちがこのことを信じ、信仰に固くとどまり、あなたを褒めたたえ感謝することができるようにしてください。神様、イエス・キリストが示し歩まれた生き方を手本とし、誠に真実で謙遜に感謝と信仰に固く立つ力を増し加えてください。神様を見上げる生活に立ち返り、あなたの器として用いてください。神様、私たちの仲間の中には病や痛みを覚えておられる方、また困難や悩みの中にある方もいらっしゃることと思います。また教会にお越しになることができず、インターネットを通してそれぞれの場所で礼拝をお捧げになっていらっしゃる方もおいでです。どうぞ一人一人のところに あなたが届いて共にいてくださいますようにお願いいたします。幼子からお年寄りに至るまで一人一人をどうか支え導いてください。今日は7月20日です。夏の行事が始まります。幼稚園のお泊まり保育や教会学校、夏季学校の技を特に祝し、その奉仕者を顧みてください。教会の役員会をはじめ各部各会の歩みをどうか祝し、その奉仕者を顧みてくださいますようにお願いをいたします。全国の諸教会のために祈ります。あなたの守りが豊かにありますように。これから須賀匠牧師を通してあなたの御言葉を伺います。語る先生を特別なる聖霊、聖霊で満たしてください。聞く私どもの心を開いてください。舞先生の上に田口神学生のために主の豊かな導きを祈ります。このお祈りをお一人お一人の心の中の祈りとともに主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌270番。信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、御国を求める。須賀匠牧師です。
主イエス・キリストは次のように祈るようお示しになりました。御国が来ますように。御国という言葉は厳密にはあなたの支配と訳すことができる言葉です。この場合の
あなたというのはもちろん神様のことを指しております。つまり神様のご支配が来ますようにと訳すことができるのがこの言葉の特徴です。そしてそのように祈りなさいと主イエス・キリストはここでお示しになっておられます。私たちの祈りはどうしても私たちの願い事に支配されてしまうことがあるかもしれません。ああしてほしい、こうしてほしい、そう願うことが多いかもしれません。確かにそれも大切なことなんです。神様に信頼を置いているからこそこのような祈りになるわけです。神様を信頼しているからこう願っているわけです。しかしそれが祈りのすべてであるかというとそうではないと言わざるを得ないわけです。主イエス・キリストはここでお示しになっておられます。まず何よりも私たちの願いや思いを超えて神様のご支配を祈り求めなさいと、これこそ人がまず祈り求めるべきものだと、このようにお示しになったわけです。さらに申し上げるならば、それこそ私たちが本当に必要とすべきものなのだということをここでお示しになった、そのようにも言えると思います。では神の御国もしくは神様のご支配というのは一体何を意味しているんでしょうか。私たちはこのことで何を一体願っているんでしょうか。そのことに思いを向けたいと思います。神の御国というときに実は二つのことがここで示されております。一つは神の御国がキリストと共に実現しているということ、そしてもう一つは神の御国はこれから完成するのだということ、かつてと今とそしてこれからという歴史を貫いていく、そういう概念を持っているのがこの神の国という言葉で表されていることになるわけです。かつてユダヤ人たちは神の御国を切望しておりました。神の国が到来し、神の民が豊かに救われるということを切に願い求めていたのであります。なぜならこの神のご支配が来るその時にこそ神の民が完全な形で救われるのだと彼らは信じていたからであります。ちなみにここで言うところの神の民というのは割礼を受けたユダヤ人たちだけのことを指しております。罪人と呼ばれる人たちや異邦人たちは救われないのだという、そういう狭い、非常にこう狭い信仰が彼らにはあったわけです。けれども神様がまず与えられた救いは一体何か、その御国のために神様は一体何をまず与えてくださったか、それが御子イエス・キリストご自身であったということなんです。主イエス・キリストは次のような御言葉を語っております。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと。これマタイによる福音書の言葉です。あるいは主イエスは預言書を読んでこう言いました。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと。これルカによる福音書の4章の言葉、主イエスはこのようにお語りになられたわけです。 私自身と共に神の国が実現したんだと、私と共に神様のご支配、神様の救いは実現しつつあるんだと、まあ、そのように主イエスは語られた。つまりキリストご自身が神様の救いのご支配を表す存在としてこの世に来てくださったんだということを主ご自身が証ししておられるわけです。そしてこの御言葉の通りに主イエスキリストは汚れた罪人たちを救い、病む者を救い、最後に十字架で死んで復活されたのであります。つまり神の御国、神様の救いというのはキリストの生涯においてすでに表されているものになるわけです。このキリストの存在を通して、またこのキリストの救いの御業を通して、もうすでにこの世に神様の救いの支配、神様の御国が実現しているということになるわけです。けれどもそれで終わりではないというのが神様の御国のもう一つのポイントになるわけです。神様による完全な救いがこれから訪れようとしているのであります。そしてその救いもやはりキリストと共にやってくるのだと言えるわけです。クリスチャンたちはこの完全な救いこそ世の終わりであると信じています。まあ、難しい言葉で言うと終末であります。終末こそ神様の救いが完成する時であると、まあ、これは私たちの伝統的な信仰の内容の一つであり、そして私たちが希望とすべきことであります。世の終わりと申し上げますとあまりいいイメージはないかもしれません。先週も申し上げましたが、7月5日に日本が滅びるかもしれないっていう、そういう予言っていうんですかね、ある一人の漫画家が夢を見て7月5日にどうやら大きな災害が起こるんじゃないかと予言をして、それがちょっと話題になって、みんなどうしよう、災害に備えて何かしなきゃいけない、いや7月5日だけじゃなくていつでも災害に向けての準備はしなければいけないんですけど、まあそういうちょっとみんなこう日本人がちょっとざわつくというか怖がるというか、そういうイメージあるかもしれないですね。裁きであったりとか審判のような、まあ、非常に厳しいイメージがあるかもしれない、何か怖いことや苦しいことが起きてしまうのではないかと感じてしまうかもしれない。けれども大事なことはこの終末はキリストと共に訪れるのだということです。これが大きな慰めなんです。私たちのためにかつてこの世に来られ、私たちの救いのために十字架で死に復活され昇天されたお方、そして今も聖霊によって私たちを慰め生かしてくださるお方、そのお方とともに神様の完全なるその救いが世の終わりに実現するということです。これこそ私たちの希望になるわけであります。確かに世の終わりというこのワードは非常に恐ろしいものかもしれない、まあ、確かに神様の審判というものが起こるわけですから恐ろしいもののように思えるわけです。しかしそこにいるのは私たちを愛し私たちのために命を捨てられたキリストご自身なんです。このキリストに今つながって生きるとき、私たちは神様の完全な救いに希望を持つことができる、喜びと希望を持って神の御国を求めながら、あるいはそれを 迎えることができる。主イエスは何よりもまず神様の救いを求めること、神様の完全な救いが今日実現することを求めなさいと、それが私たちにとっての本当に大事な必要な救いなんだということをここでお示しになっておられるのではないでしょうか。私たちのこの世界というのは今はまだ人によって支配されている世界であるかもしれない。そして人が支配する世界の中でそれぞれがそれぞれの苦しみとか痛みとかそういうものを今担いながら生きているかもしれない。でもその辛さ、苦しみ、悲しみは永遠ではない。必ず完全な救いはこの世に実現するんだ、それを求めて今日生きるんだと、イエス様はそのように私たちにお示しになっているのではないでしょうか。神様の誠の支配が来ることを今日も祈り求めて歩み出したいと思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉に感謝いたします。主の祈りのこの御言葉が与えられ、まず何よりもあなたの完全な救いを求めて祈る、そのことの大切さを教えられました。私たちの捧げる祈りはあなたの御前では小さく貧しく拙いものであります。しかしこうして御言葉によってその祈りの正しい道へとあなたが導いてくださっていることに感謝を申し上げます。どうか私たちが私たちの願いに支配された祈りではなくて、あなたの完全な救いだけを求めて祈る、そういうものへと私たちを作り変えてください。この世はまだ人が支配する本当に辛い悲しさにあふれた世界であります。どうか足をあなたの御心の通りに、この地にあなたの御心がなされるように、この御国によってその救いを完全なものへと導いていただきますよう心よりお願い申し上げます。私たちがその日を求め希望を持って今日生きることができますように、私たちの祈りを、私たちの信仰生活をこれからも豊かにお守りお導きください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌284番。
父なるお神様、ここに導かれました。御堂を導かれまして、礼拝をされることが許されまして、感謝いたします。今日は新しい御言葉を賛美しをいただきました。どうかこの御言葉を糧に、この1週間、一人一人の生活において、あなたの御言葉によって歩むものと言わせてください。感謝と献身の印を持ってここに献金をお捧げいたします。あなたの御言葉のためにお持ちください。この祈り、尊き主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英539番。
神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々常しえに限りなくありますように。アーメン。